正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
2月の17日バレンタインデーから3日経ちましたね。
そうですね、
若い頃はね、はい、正直言いまして、結構いただいてたんです。
もうあの若い時と言わずに今でも、この間もそうだったんじゃないですか。もうわんさかとチョコレートが
カバンに入るぐらい
相当入りますよ。
いやいや、
まさきさんのそのカバンだったら、
いやいやいや、
入ります、入ります。
で、あのギリチョコとかね、今はもう友チョコとか言うんですか、あの男女関係なくね。
そうなんですよ、私も実は数個いただいたりしてね、すでに、はい、嬉しいんですけど、
でそのお気遣いも本当にありがたいなとつくづく思うんですが、ただでもね、あのお祭り騒ぎがちょっとね、どうなのかなっていう、最近特に数が少なくなってきたので思い始めてきまして
逆に、いやでも結構自粛とか、あのそういうことやめましょうという会社も増えてきたりして、
だいぶ進んではきましたよ ね、
あ
の2月の節分の、ね、予防巻きにしてもだいぶ作る量を減らしてっていうね、予約だけにするとかね、そういう話も聞きましたし、
はい、スーパーでもう豆が全然なかったりしました。
まあ、食品ロスということは皆さんね、ご存知かと思いますが、ちょっとこれからは意識しながらね、気持ちは気持ちで、いただくのはめちゃくちゃ嬉しいのでね、少しだけそういう意識を持ちながらね、毎年待っております
やっぱり待ってるということでね、はい、
ということで今日はですね、素敵なゲストをお越しいただいています。
はい、かわいいゲストをお招きしています。
かわいらしい女性の方に来ていただきましたから、お話を願いたいと思います。皆さんもぜひお楽しみに。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、素敵なゲスト今日お越しいただいていますが、あの僕の娘よりもちょっとね、上の方で、
はい、
その分いろんな活動思いがあって活動されている方にお越しいただきました。
はい、本日は向こう側女子大学のサスティナビリティクラブというのがありまして、その代表でいらっしゃいます宮本美希子さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、おしとやかな、しっとりと、
はい、あのとってもアカデミックなね歴史的な、あのすごい聡明な感じのね、まあ、こんななんか最初から言うと喋りにくい
いや、友人と親からは本当にもう見た目と全く違うってよく言われます。
でもそのしとやかさの中にはね、熱い思いがあって、実はいろんな活動をされてるということでね、今日お越しいただいてるんですけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
でまずこの向こう側女子大サスティナビリティクラブというね、あの、カタカナと大学名が混ざった、このクラブを立ち上げられたということでいいんですか？
はい。
これはいつのことですか？
2019年の9月頃ですかね。9月頃から私が計画し始めてできたんですけど、はい、そもそも私が2019年 の7月ぐらいに留学でアメリカから帰ってきて、そこからあの構想を練り始めて、その形になり始めたのは実際10月11月ぐらいになります。
なるほど。
ということは、この活動を始めようと思ったきっかけがやっぱり海外での経験？
そうですね、はい。
で実際このクラブというのは具体的にはどういう活動を目指していらっしゃるんですか？
と私たちが今あの目指しているのは、やっぱり私たちの世代、特に若い人たちは都市部で育っているからこそ、 あんまりそういうあの環境と触れ合わない、その自然環境と触れ合わないっていうのがあの問題であると思っていて、でやっぱりそういう環境で生まれ育った人たちは、やっぱり地球環境が今その気候変動によって悪化しているっていうことに対してもあんまり意識がない、あまり興味がない、関心がないっていうところが問題だと思っております。なのでそういう人たちに対して、いや地球環境っていうのは私たちの日々の生活、例えば食べるものであったりだとか着るものであったりだとか、そういうところがあの深く関わってきているんですよ、私たち関係のない問題ではないんですよっていうのを身近なところから発信できたらなと 思って活動しております。
なるほど、素晴らしい。
なるほど ね、 ね
やっぱりね、その街中で言うと見えないものがあるよということですよね。
でやっぱりそういうとこを学べる場所、話せる場所っていうのがどうしても少なくなってて、特に向上は私が作るまで一切なかったので、そういうのを作ることでいろんな人がもっと興味があるけど何もできない、何も行動に起こせてないっていう人たちも参加してもっと大きな活動にできるんじゃないかなと思って、はい、立ち上げました。
多分大学の中でもね、はい、そういう思いを持ってる学生さんはいないことは僕はないと思うんですけど、 そこから行動に移すところがやっぱりすごいなと思うんですけど、一人でやっぱり不安じゃないですか。実際だって一人だけ声を上げて、ね、はい、誰もついてこなかったらね、成り立たないわけでね、はい、
やっぱりある程度共感を得てやらないとダメなので、うん、そのトピックであっても、その全く興味のない人でも取っかかりやすいようなところを狙っていかないといけないので、うんうん、で私自身もその科学者でも何でもないので、そういうところもちょっと賛同を得るにはちょっと影響力が少ない感じをするので
いやでもまずね、思った、ね、うん、行動を移すときにまず何しましたか。
とりあえず、うん、自分が何をしたいかもう書き出して、うん、どういう活動をしたいのかっていうのを書いて、で私がすごい尊敬している先生がいらっしゃって、うん、その方にお話をして、こういうことしたいんですけどって言ったら、その先生もちょうど、いや向こう上 SDGs 始めるべきだよみたいな形で、そうなんですよ、何か始めるべきだよっていうのでも始まりました、
後押ししてくれたわけですね、
はい、そうです、本当に助けていただいて
今日ギャラリーにいる素敵なブレーンがいっぱいね、
うん、そうですね、
ね、お仲間ができてということですね、
はい、本当に三上さんのお話でこうやって大きくなっていくっていうか、もっとその活動が広まっていってるので、
はい、今個人名が出ました
、 出ましたね、
実は僕とちょっとお付き合いがありましてね、
そうですか、
その方に僕は女子大でなんかそういう環境に関するね、活動ないですかってお話をしたら、ね、宮本さんに声がかかってた。
そうですか。
ちょっと話戻しまして、はい、その環境問題の取り組みというかね、はい、皆さんに知ってもらいたいと、これじゃダメだという、その思いはいいんですけど、やっぱり具体的にするにあたって食品であったりね、いろんな方面からのアプローチがあるじゃないですか。でやっぱりこのアプローチだったら若い人たちは動いていくだろうって考えましたでしょ。
そうですね、はい、
で結局最終的にはこのクラブとしてはどういう形でそういう活動をね、どういう方向でやっていこうと考えたんですか。
今までにやってきたイベントとしては、食に関するイベント、具体的に言うとそのヴィーガンのクッキー、うん、あとはオーガニックの紅茶やコーヒーを提供して、環境問題について話し合うというよりか、どちらかというと展示して、こういう問題知ってましたかっていうのを気軽にちょっとお茶しながら、うん、お話しするみたいなことをしたのと、あとは服に関するイベント、自分たちが着ている服がどれぐらい影響を与えているのかっていうのを古着交換っていうイベントを通してお話しさせていただきました、
はい、それからいろんな方面からアプローチするっていうことなんですね。
そうですね、サステナビリティ自体がもう本当にいろんな分野を、うん、なんていうんですかね、
まあ、その持続するためにいろんな環境に優しい取り組みをしてっていうことかな。
はい、
なるほど、いろんな方面から、アプローチしてると、サスティナビリティクラブを作ったきっかけは、多分それより前に留学されていた海外でのいろんな経験とかね、情報を集めた後にということだと思うんですけども、今その若い人たちにいろんな情報を発信したいっておっしゃってましたけども、でも僕たち大人から見るとね、今の若い人たちってもうめちゃくちゃ頑張ってるというかね、目立った行動をし始めたところだという認識があるんですが、宮本さんはどう思われます？
そうですね、一部の方は本当に危機感、そういう事実というか何が起こっているかっていうことに敏感に反応して、そう行動されているんですけれども、やっぱり逆に言うと、その他の人たちっていうのは全く知らない、何が起こってるか分かってない、オーストラリア山火事なのみたいな、そんなレベルの方はたくさんいるんですね、やっぱりそれをニュースを見なくなってたりとか、あとはまあスマホ世代、私たち本当 SNS で自分の興味のある分野しか見ない方ってたくさんいるんですよ。でそういう人たちはどうしてもやっぱり問題とかに触れる機会がないとか、知る機会もないっていうのが問題かなとは私は思ってます。
なるほど。
なんかね、僕がその学生の頃ね、もうだいぶ前ですけど、大学生の頃まではほとんどニュース見なかったです。
私もニュース見ないタイプだったんですけど、
それは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、やっぱり知らないことが多い、自分が知らない間に、まあ、例えば環境問題においては自分が食べているもの着てるものが影響を与えているってことを知らずにしていたってことにすごい恥っていうか恥ずかしいなと思って、やっぱり自分が生きている世界、自分がしていることについては、まあ、知っておくべきかなと思い始めて、ニュースとか、まあ、そういう情報はできるだけ得るようにしてます。
例えばね、そのきっかけ、もっと知りたいと思うきっかけの一つで、最近よくテレビにもね、いろんなニュースに登場するスウェーデンのグレタ・トゥーンベリさん、今17歳になりましたけど、はい、彼女の存在もやっぱり影響ありました。
私は彼女がもう出てくる前に自分が影響とか、まあ考え始めてたので、特に彼女が出てきたからっていうわけではないです、
ね。
はい、
グレタさんのことどう思います？
影響力がある、まあ、発信力がすごいなと思います、でやっぱりグレタさんを始めたその気候マーチでしたっけ、気候マーチっていうのは本当に日本でも広がってきていてすごいなと思います。ただ一方私が思うのは、やっぱり気候マーチに参加していらっしゃる方たちとしていらっしゃらない方ですごいギャップが生まれてて、なんかその人たちがやってることみたいな感じで多分客観視してしまう人も多いと思うんですね、なんか自分は関係ないや、でなんかそこはやっぱり良くないかなっていう、その一部の人たちが行動するものじゃないし、地球っていうのはやっぱり私たち全ての人類の家ホームみたいなものであって、それに対して差が生まれてしまうのは良くないんじゃないかなと、もっといろんな人、全ての人が自分の 家に対して何か危機感を感じる、何かしないとって思うようになるのが私の理想ですね。
理想ですね。いや、それはね、この番組の理想でもあります、はい、僕たちが一番主張したいことだと思うんですけどもね、大体いろんな社会活動の上に来るものですよね、その環境問題っていうのは ね、まずそれから手をつけていかないと、目先の利益なんてね、環境が大きく変わってって考えたら本当にちっちゃいものにこだわってる気がね、すごくしますけどもね。はい、ちょっとここで休憩させていただいて、皆さんには曲をねお聴きいただきたいと思います。
はい、リサロープでステイ。
さて今日はですね、向川女子大学サスティナビリティクラブ代表の宮本美希子さんにねお越しいただいて、若い目から見た環境問題についてね、いろいろお話を伺ってるんですが、先月の20日、向川女子大学では古着交換会というのをね、やりまして、これ学内で催されたんですよね。古着って結構今若い人で人気あるじゃないですか。
そうみたいですね。
僕もたまに古着屋さん覗いたりしてね。
そうですか。
うん、 いいのがあったら買ったりするんですけども、これどういう発想から？
そうですね、あのやっぱり女子大生ってすごいお洋服が好きなんですよ、
うん、なるほど。
そうだね、
だいたいお小遣いとかアルバイト代はほとんど洋服に消えるとか、うん、洋服と食べるものに消えるみたいなね、
でしょうね、
イメージがあります、うんう
ん、ただお洋服が好きな分その分やっぱり買いがち、あの、うんうん、余分に買いがちっていうところもあって、うんうん、私もよくクラスメイトとか見てると毎日違う服着てるなみたいな、うんうん、私はあんまり服買わないタイプなんですけど、でもやっぱそういうところもあの問題につながっているんじゃないかなっていうのがあって、うん、っていうのもあの日本って服におけるあの消費活動の CO2 排出量が世界1位なんですよ、うんうん、
日本は
これは悪い意味の世界1位です、うんうん、なので、まあ、そういうのに対してなんで自分たちの服がそんなにあの環境に影響を与えているのか、作るためにどれぐらいの水が使われているのか、また汚染されているのか、うん、っていうことを知っていただくこと、まあ、知ること、うん、知った上で消費活動を行うっていうのがすごく大切だと思いました。やっぱり古着には興味がある方はたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、はい、ただやっぱりあの安いっていう理由でファストファッションであったりだとか、うん、そういう大量生産したものを買ってそのシーズンだけ着て、うん、で捨ててしまう、そういう、うん、なんていうんですかね、悪循環っていうのがその環境問題の一つに影響していると思ったので、うん、でそういうところに対して例えば自分が着なくなった服、多分女子大生はいっぱい服を持ってるだろうな、着ない服あるだろうな、それを捨ててしまうんじゃなくて次の人に渡せばそれをまた新しい服としてその人が使っていけるわけじゃないですか、うん、ですることでその服のあの循環、その悪循環っていうのを少しでも遅らせることができるんじゃないかと思って、うん、その古着交換っていう風にしました。
なるほど。
その交換会が1月の20日に、ね、うん、開催されたんですけども、ね、じゃあ皆さんにまず古着あったら持ってきてくださいっていうアピールをするわけですね、はい、うん、それってどれぐらい前から始められたの？
それがあの候補が遅れてしまってその結局し始めたのが、うん、あの1週間2週間前ぐらいで、あ、まあ、持ってきてくださった方もたくさんいるんですけど、やっぱり知らなかった人もいたので、はい、ちょっと候補は考え直さないとダメだなとは反省みんなでしました。でもただ私たちの作ったシステムっていうのが、その古着を持ってきた方はそのまま交換で、持ってこられなかった方はその300円から、まあ、自分の好きなお金を決めて買ってもらいますっていう形にして、うん、この買っていただいた収入っていうのを全て、うん、あのオーストラリアの山火事森林火災の方に寄付させていただいたので、そういう意味ではあの服の循環のことに対しても、その今起こっている問題に対してもアプローチできたイベントだったのではないかと。
もう着なくなった服にも新たな価値をつけることができてっていうことですよね、はい、反応とかどんな感じでした？
そうですね、やっぱりいたんですけど、うん、環境問題については全然知らなかったみたいで、なんかこんなこと知らなかったとか、うん、今もっと服大切にしようと思ったって言ってくださる方とか、あとはなんか学科で教えてくれることよりたくさん学べたみたいな声もあって。
なるほど。
それは大事だよね。
そういう意味ね、いい情報の提供になりましたね。
ラジオ機の皆さんに、洋服無駄にたくさん買ってきてしまうことによって、やっぱり今おっしゃったように日本というのは洋服を作るにあたっての二酸化炭素排出量が一番多いと、世界で一番多い。
作るところから多分捨てる過程ですね、商品
のその過程で、はい、うん、例えば具体的にどれくらい、
今現在その日本で捨てられている服がだいたい33億着、33億着、そうですね。でこれが日本人の人口で割り当てると1人当たり 27.5 着、あの1年で捨ててるんですね。ってことは、
じゃあ言ってみますよ1人当たり 27.5 着の洋服を1年間
で捨てている、
捨てている、
はい、おそらくリサイクルとかされている方とかもいると思うので、そういうのを含めずにこの数字だとかなり多いですよね。
かなり多いですよね、
まあ、断捨離という言葉もあったりして、すごくね、
そうそう、
あの整理するのはね、
1年間ずっと置いたままでね、着ないやつは捨てなさいって、
割とねそういう意識で、
ね、で捨てるものが大量にあるっていうのは聞きますもんね。だからそれ捨てるんじゃなくてリサイクルに回すって全然違いますもんね。
そうなんですよ、なのでそれを考えてワンシーズンで捨ててしまうのか、それとも買う時点から 買う段階からその5年10年着れるものをまあ買うのかで、かなりその変わってくる、
まあ、作る側の問題もありますよね。
そうですね、大量生産が、
やっぱり消費をして、まあ、経済 的なねことで商業が成り立つんですけれども、ちょっとね そこに待ったをかけることができる若者がいる。はい、
なるほどね。まずね、僕もそうですし、今初めて伺ったそういうデータもありますし、ラジオを聴きの皆さんもね、初めて聞いたという方が多分ほとんどだと思うんですね、はい、だからそういう情報を、この番組のどんどん発信していきたいと思いますし、まだまだその知らないことがたくさんあるなっていうのが一つこれで分かりますよね。
本当ですね、
であと知ったらその後どうするかっていうのは皆さんそれぞれ考えられてたらいいと思うんですけどね。なるほどね、さて宮本さん、この時期なのでもう就職が決まっていて、
そうですよね、どうですか就職活動は。
決まりました、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
それは関西で？
いや、アメリカで就職が決まりました。
素晴らしい。
もしかして環境に関する仕事ではない？
ではないですけど、直接的には関わらないんですけど、ボランティアとか、インターンシップとかその仕事とは別で活動はできたらなとは考えてます、
すごいね。
そうなんですね。ということは今はその、学生という立場で今の活動されてますけれども、これからはもう社会人になるわけじゃないですか。社会人になるとやっぱり立場も変わりますよね。今度はだからどっちかというと生産活動の一つに巻き込まれる立場になってしまうと、それぞれ考え方はありますけども、ね、これから先どのようにやっぱり活動をね、もちろん続けていくとは僕は思うんですが、
私のその自分の中の理念みたいなものがあって、それが人間と動物と環境、地球環境に優しい人であるっていうことがあるので、それはやっぱりどこで働いてても、自分がどこで生活していてても大切にしていきたいなとは思ってます。
素敵です。いい言葉出ましたね、まさきさん。
アメリカで就職されても、その社会人になって後でもね、なってからでも別にそういういろんな環境への取り組みってできなくなるわけじゃ全くないですね。
そうですね、
時間はちょっと限られちゃうかもしれないですけどもね、これからその温暖化がかなり、進んでいて、かなりのスピードでその対策を取らなきゃいけないっていう段階なのでね、ぜひアメリカに行ってもですね、志をそのままに
本当に
頑張っていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
また海外からも情報入れてください、この番組。
そうですね、本当です、電話で繋いだりね、できますからね。
ぜひアメリカのその環境問題への意識なども伝えていけたらな
と。いいですね。
いや、いろいろためになるお話を伺いました、
はい、
本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は向川女子大学サスティナビリティクラブ代表の宮本美希子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、この番組では皆さんからお便りをお待ちしております。荻野さん、宛先をお願いします。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 メールではmasaki@jocr.jp、 こちらでもどしどしお寄せください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、
お便りいただいた中から抽選になりますけどもね、5名の方にステンレスボトルお届けしますので、そちらの方もお楽しみにお待ちください。
たくさんもう今日も、いただいてるんですが、またね、来週でもちょっとメッセージを読みたいと思います。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。